はい、どうもこんにちは、ボードゲーム大学です。私、清水です。どうぞよろしくお願いします。今日からですね、いよいよ、毛川さん、国ちゃんの大家として有名なですね、毛川さんをお迎えして、いろいろお聞きしていこうというふうに思います。で、今回はですね、毛川さんの、人となりといいますか、どういうふうな、来歴でもってゲームをやってこられたかについて、まあメインではお聞きするというような内容になります。で、次回からですね、国ちゃんについて、語っていただくという格好になります。では、早速お迎えします。では本日のゲスト、毛川さんです。
こんにちは、毛川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はじゃあ僕の自己紹介という、
そうですね、
そういう感じになるんですね。
はい、
わかりました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
初ですよね、毛川さん、こういう音声の。
あ、そうですね。声が緊張していますが。
あ、いえいえいえ、
頑張りますので、
はい、よろしくお願いします。
皆さん聞いてあげてください。
はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ早速なんですけれども、毛川さん、いつ頃からゲーム、いわゆるこれドイツゲームというようなゲームをですね、
はい、
いつ頃からやられてます？
いつ頃、
はい、
ちゃんと、そうですね、どれぐらいまで遡ればいいですかね。
最初の頃ですよ。はい、
まあ高校時代にちょっとスコットランドやったとかはありますが、
はいはいはい、
ちゃんとやったのは、はい、97年、まあ、カタンちょっと過ぎたぐらいですね。
そうですね、
時期的には97
年というと
97年ぐらいです。
へー、なるほどなるほど。
で、
はい、
ついでに言いますが、偶然にも97年というのは、クニツヤさん、
はい、
クニツヤが、
はい、
ゲームをデザイナーとして本業を始めた年でもあるわけですね。これはさっき気づきました。
あ、そうなんですね。
はい、そうです。
97年というとクニツヤもやられて、
そうですね、その前はね、デザイン7年間いろいろ出版してましたが、本業としてそれ以外の仕事を辞めてデザイナー一本に絞ったのが97年
と。あ、ははは、
なんという偶然の一致でしょう。
本当ですね。もうその時から決まっていたような感じです。
それは大げさですね。
なるほどなるほど。で、97年に毛川さん始められて、
そうです。
どういう風にあれですか、どういうようなゲームで遊んでたんですか。
最初は、カタンとかなんですよね、やっぱりハマったのは。
うん、
まあ、みんなに意外ですねと言われるのですが、
うん、
97年頃ってちょうど僕は日本にいて働いてた時期で、その時に今でいうなんだ、リフティーサーフですよね、
はい、
の時代 でその時にオンラインで、草場淳さんという方と交流がありまして、
はい、
まあ、彼は大家ですよね、カードゲーム
とかですね、
はい、で、僕がそのアメリカで教わったドッペルコップっていうドイツのゲームのことを話したら、うん、草場さんがぜひ仲良し村に来て教えてください、うん、っていうのが、まあ、きっかけなんですよ。
はい、
で、その仲良し村っていうのは、まあ、老舗の、はい、まあ、一番日本で古いゲーム界でもうすぐ30年迎えるというところなんですが、
はい、
でそこになかなか、まあ、忙しくて行けなかったんですけど行って、で教えて一緒に遊ん でその後、当時は二次会というのがありまして、近くの東京の目白なんですけれど、近くのね、うん、ゲーマーさんのお家でこうずっと朝までボードゲームみたいなことがあったわけですよね、うん、毎週毎週、うん、でそれについていって、せっかくだからって、で全然ゲームとか知らなかったんで、
はい、
まだカタンとブラフをやらせてもらったら、カタンの開拓とブラフすごく面白くて、
うん、
おお、こんなに面白いものがこう世の中にあったのかっていう、本当にそういうふうに思いまして、
は
い、でもその後すぐいろんなところ探して、はい、もちろんメビウスとか、多分買ったのイエローサーマリンとかあたりだと思うんですけれど、で買って一気にこうハマりました。
おお、最初はカタンとブラフだったんですか。
そうですね。
へ
え。ドイツゲームとして意識して、あたりはそのあたりですね。
なるほど。
で、その後も、
はい、
当時ゲーム会とかほとんどまだない時代だし、はい、ボードウォークとかに2、3回行ったことがあるんですけれど、
はい、
まあ、怖いっていう印象がありまして、知らない人とゲームをするのは。なので身内というか、まあ、ね、近しい友人とか家族とかと共に遊んでたっていう感じですね。
うん、なるほど。奇遇なことに僕もあれなんですよ、最初仲良し村ですよ。
お、
まあ、僕は2000年代ですけどね。
お、
は
い、
で、まさに全く同じです。2次会に連れられて
なるほど。多分僕ら以外にもいそうですね、はい
は
い、
そうですね。その
流れの2次会でこう目覚めてしまったというこの世界にいると思います、
は
い。ま
あ、僕の場合はその前から、はいはい、シックスニムトとか、
あ、はいはい、
ボナンザとかを友達同士でやってたんですけど、そういうなんていうんでしょう、知らない人とゲームをやる、まあ、オープン会か、
はい、
というような意味では最初そうです。仲良し村は原点です。私も
おお、なるほど、
奇遇ですね。
奇遇です、
はい。で、じゃあカタンとかブラフにまあとりあえずはハマったということですね。
そうです。
何がよく楽しかったんですか、カタンとかブラフ。
おお、なるほど、はい、そうですね、そうですね。
おお、国津屋以外のこと聞かれるとそうなっちゃうこれ聞いてくださってる皆さんもおそらく国津屋、最初国津屋じゃねえのかよっていうことで、みんな驚いてると思います。
カタンはやっぱこうパステル調のボードとか、はい、木のコマとか梱包的なものももちろんありますよね、はいはいはい。でもシステムも本当にあれインタラクションがちゃんとあって、でお金とか使わないで資源にこう、はい、相場を持たせるみたいな感じとか、はい、交渉もあって、はい、でね、ダウンタウンも少なくてすごく、はい、すごいなと本当思いましたよ。でちゃんと収束するし、うん、欠点は盗賊の、ね、パーソナルアタック的な部分ぐらいじゃないですかね、うん。まあ、あれも許容できる範囲ですよね、僕にとっては。 そこそこな感じで、特にもううちの家族大好きで、
あ、そうなんです、ね、
一時期は週21回、毎晩3回、カタンやってました。カタンノートとかありました。
え、なんですか、カタンノート。
カタンノート、ちっちゃいノートを買いまして、カタンのために、はい、それで毎記録をつけるわけですよ。
はい。
どういう戦法が良かったかとか振り返るために、
はい、
勝った人、負けた人の点数に加えて、
ね、
開拓地の数、はい、都市の数とかそういうの全部書いて、
はい、
まあ、配置までは書けませんけど、そういうので、いろんな勝ち方があるなって、それ見てもつくづく感心しました
ね。なるほど。ブラフもですか。
ブラフは、はい、実は、はい、ほとんど家族には受けずに。
ああ、そうなんですね。
はい、友達とかとちょこちょこやってたっていう感じです。
家族はブラフはあんまり好きじゃなかった。
こんなのはチンチロリンちゃんとか言って、
あ、
面白さが分かってくれなかった。
確かに、うん、そうですね。なるほど、分かりました、はいはい。あ、どうぞ。
でその後、はいはい、どんなゲームを買ったかとかそういう話もした方がいい
ですか。あ、もちろんです。
その後はだんだんいろんなゲームにも興味を持って、
はい、
でその当時はこう情報が少なかったんで、ノイエっていう雑誌を見てたんですよ、
はい。
あそこはどこが作ったの、大阪の、ね、方のどこが作ってたんですよね、まだ。でそれにたまたま今で SGJ の特集がありまして、
はい、
エルフェンランドがちょうど大賞を取った年だったんですね、
はい。
エルフェンランドがデカデカと思ってて、その他にこうチグリス・ユーフラテスとかオートス・キキョウとか、
はい、
いろいろあったわけですよ。
98年ですね。
8年ですか、そうか、はい、その時代ですね、
はい。
でお、なんかこれ面白そうじゃんと思って、本当に情報が少なかったんでエルフェンランドを買いに行ったわけです、メイビウスに。
おう、
たら売り切れでなくて、
はい、
あ、しょうがないなとか思って、はい、じゃあ代わりにと思ってチグリス・ユーフラテスを買いました
エルフェンランドを買いに行って、
はい、
なかったと、
はい、
なぜチグリスを買ったんですか
運命ですというのが冗談ですが、はい、まあ、次に面白そうだと思ったので、はい、がそれだったので買ったんですね。
それは見た目ってことですか。
見た目とその説明、ノイエの雑誌からの印象からで、本当にもう取っかかりがないわけですよ、その頃は。それぐらいしか、なので、まあ、高かったけど買うかみたいに買って、それが初めて買った国津屋のゲームですね。
それを友達やご家族でやったってことですか。
いや全然、誰もやってくれなかったです。
お
で僕自身もルール読んで内容分かって面白そうな感じはね伝わってくるんですけれど、誰もやってくれないんですよ、やろうって言っても、
うん、
やらせたんですよ。やらせても途中でもうなんだこれみたいにみんな言い出して、うん、終わっちゃうっていうのが2回ぐらいありましたね、
うんうんうん。
でそのゲームは寝てたと、多分5年ぐらいその後使われずに寝てました。
へ
え。エルフェンランドはその後もう一回行って買って、
はい、
それは何回かやりました。
おその頃は国津屋よりもムーンが勝った
いやでもね、思ったより面白くないなと思ったんですよ、正直。
エルフェンランド、
はい、あれはいわゆる
池川さんも、
はい、
チグリスも面白くないと思ったんですよね。
チグリスは面白い面白くないの以前に、
以前か
ゲームが最後までいかなかった。
あ、
もう最初の数ターンぐらいでなんかこうみんな面白くないみたいな感じで混雑しちゃってました、
なるほどね、
ひどい過去でした。
そうなんだ。
はい、そうですね、
はい、でそれで、はい、いろいろじゃあゲームを買われるようになって、
はい、
はい、で、あの毛川さんといえばあのアメリカに行かれると思うんですけれども、
はいはい、
まだそれはアメリカに行かないですか？もうアメリカ行きますか？
ま
だ行かないですか？
行ったのが、はい、これサイト名に当たるんですけれど、2000年の夏ぐらいなんです
よ。あははは。
で一応大学院に行くという形になりまして、はいはい、働きながら、
はい、
でその前は日本で買ったのは本当に少ないですね。10ゲームぐらいじゃないですか、
ね、あ、そうですか。
そんなないかもしれませんね。ボナンザとシックスニムと、
はい、
とさっき言ったカタンブラフ、
はい、
エルフェンランド、
はい、
チグリズブラテス、
はい、
ショーマネージャ ー,
お
ーそれぐらい、
7個ぐらいですか。
本当ですね、今7個ですね。
まあまあいいです。
それぐらいです、
じゃあそれを家族や友達で遊ぶ、そうそうそう、ということしかまだなかったってことですよね。
そうですね、
はい、
そうですね。
でアメリカに行かれたと。
そうです、
はい、でどうなるんですか。
でですね、
はい、
そうだ、カフナも実は日本で買いましたね、うん、ごめんなさいね。でそのカフナをになんかたまたまインターネットで調べてて、アメリカに行ってすぐ、
はい、
でたらこうファンアゲインっていうサイトに無事当たったわけですよ、
はい、
普通に検索して
ファンアゲイン
でファンアゲイン、
はい、
ですぐボードゲームギーク、
お
まだ創設時代のね、
はい、
若き美しきボードゲームギーク
あれですよね、
はい、
あのセッションレポート、セッションレポート、セッションレポートの時代の、
そうですね、まだセッションレポートの時代のなんかいい感じのねボードゲームギークと、あとは eBay ですね、いわゆるオークションサイト、それはもうちょっと後なんですけど、
はい、
まあ、そこまでまだやらなかったんで、とにかくファンアゲインがすごくて、
はい、
何がすごいかというとですね、はい、値段がとにかく安いんですよ、
はい、日本に比べて、
日本に比べてですが、はい、日本でほらあの高いもの3分の1はいかないかな、2分の1か、まあ、から3分の1の間ぐらいの値段で買えちゃうんで、すげえなーと思って、でどんどんどんどん買いまくってしまいました、ね、少しずつですけどね、まずは5個くらい買って、5個くらい来て遊んで、次は10個買ってみたいに、こう、雪だるま式にどんどん増えていくっていう感じのと、あともう一つはプレイ環境が良かった。ゲームグループとかそういうのはまだ行ってなかったんですよ、その時代は全然、
はい、
で。身内だけなんですけれど、その身内っていうのが、まあ、いわゆる同じ大学院の、
あ、なるほど、
数学を学ぶ仲間だったり、
好きそうな、
そうそうそう、そういう仕事の仲間だったりするんで、みんなそういうのは基本的には好きなんですね。うん、なので興味を持ってくれてるのと、あと何人かこう強くそういうの一緒にやってくれる人がいて、そういう人たちと共同で買ったりして、
うん、なるほど、
タージマハウとかすごくやりましたね。
ああ、そうですね、その頃ですね、
その頃は本当にすごくやりましたね。
あ、じゃあもうクニティアがその頃すでに好きですか。
その頃は好きですね。
あ、好きですかあれアメリカに行く前は好きじゃないですよね。
好きじゃないどころか、はい、デザイナーを意識したことはなかった。
あ、なかったんですね。
そうですね、ちょっと戻っちゃいますけれど、
はい、
まあデザイナーなんて本当は意識しませんよね。
まあ最初はね、一般的にはそうですね。
そうそうそう、全然意識しないで、むしろ印象悪かったですね、
うん、
チグリス・ユーフラテスが成立しなかったことに加え、
うん
うんうん、セリゲームをねいくつかやった記憶があるんですよ、その同じ時代に、うんうん、でその時に数少ないったねオープン会みたいので、メディチとモダンアートというのをやりましたが、
はい、
面白さが全く分からなかった。
あ、
何やっていいか分かんないし、
はい、
あのセリゲームってやっぱりちょっと今思えば敷居が高かったのかなという気もしますけれども、
確かにセリゲームは相場感が必要になる場合がありますから ね、
ね、
特にモダンアートとメディチ
ですね。です
あ、なるほどなるほど、
うん、なんか面白くねえなというふうには思ってましたね、でなんでクニツヤが
そうですね
っていう話になると思うんですが、
はい、
アメリカに行ってから、
はい、
多分メンバーゾンビーとハイソサイティとかその辺を遊んでからですね、その時もまだデザイナーを意識してなかったんですけれど、
はい、
である日気がついたらある程度ゲーム買ったゲームの数がね、はい、溜まって、であのデザイナーの名前見たらクニツヤが面白いという思うゲームで多いんですよ。
あ、なるほど、箱
を見て気づいたわけ。そうそうそう、ある日、うんうんうん、あ、この人のって実は面白いじゃんとか思って、
はい、
だったら昔ね存在しちゃったチグユとか面白くないと思ったメディチやモダンアートも今やったら面白いんじゃないかと思って、
なるほど、
そうで、メディチもモダンアートも買って、うん、ただ面白かったです、その
。おお、
だいぶね分かってきたんですよね。
そうでしょうね、うん、ゲーム感というか。
そうですね、
はは、
友達といろいろ議論してましたよね。モダンアートなんてどういう風にビットすればいいか議論とかそういうの好きな人がいてこう、ね、数式考えたりしてましたよ。
あ、なるほど。
いや、どんなんだか覚えてない。でティグリス・ユフラテスも一回日本に一時帰国した時にこう持って帰ったりして遊んだりとかして、はい、その頃から結構それなりにやったりっていう感
じ。じゃあもうあれですか、それあって、はいはい、クニチャーが好きになって、
はいはい、
クニチャーのいろんなゲームをやろうというふうに思い始めるわけですよね。
そうです、そうです。でまだその頃は、はい、あのコレクターっていう、はい、今も自分はコレクターとはあまり思ってないんです
が、どこがですか
クニチャーに関してはコレクターになってます、ね、
そうです、
はい、そうです。
自他共に認める用の内外を問わず、
はい、ですね、
はい、
そうコレクターっていうわけではなかったんで、そんなにクニチアだけを買うんじゃなくて、まだまだ他のゲームをいろいろ買ったりしてました。で当然基準としては SDJ を取ったものとか、いわゆる
あそういう
DSP を取ったものとか、そういう見方をしていたりとか。
そうなんですね。
そうなんですよ。
そんな時代があったとは。
であとはまだ平和なギークだったんで、
はい、
その黒ギークでね、人気があったゲームとか、
はい、
で絶版になってファンゲームで手に入れられるものが多くなって、うん、でずっと eBay に走るわけですね、
うん、
で eBay にドイツからの出品者が結構いてで英語みんなできますし、当然アメリカに送ってくれますん で、はい、でまとめて買ったりっていうのはよくやってました。
じゃあもうあれですね、eBay と
eBay と
ギークと
そうそう
そう金ゲームをくるくるくるくる、
そうそうそう、そういう感じです。
ダメです、それは
でギークのその頃って結構こうね、まだ
2003年前後
3年、あれ始まったのって2001でしたっけ。
そうでしょうね、
忘れちゃいました、はい、2000年だか2001年だかですよね、うんうん、だから本当に始まってすぐ見始めたんです。2001年にも見てた記憶があるので。
その1位は
頃の2002だともうプエルトリコがとりあえずトップだったのを覚えてます、はい、で聞いた話だとそのプエルトリコの前はチグリス・ユーフラテスがトップだったっていうのは話には聞いてます。
でもその頃ってチグリス2位とか3位じゃないですか、はいはい、
そうですね、プエルトリコ1位、チグリス・ユーフラテス2位、そして3位がエルグランデっていうこの三強黄金時代、不動ですね、不動の三強がずっと続いたわけですよ。
今となっては
今となってはダメですが、それがずっとそうだったんですよね、本当結構長い間、うんうんね、打ち破られたのがケイラスですね、ですね、でケイラスからあとはもうダメですね、あのもうギークあんま信用しなくなりましたというのは冗談ですが、でもまあ
もちろん
そうですね、ですね、あの頃からでもアメリカ、いわゆるアメゲ上がりの、
はい、
こうウォーゲーム上がりのアメリカ人が多くなったっていうのとかもすごくあると思いますよね、うん、本当に。
でその当時のギークは、はいはい、もうトップ100の中にはクニチャのゲームはたくさんあったんじゃないですか。
ありました。
10、20
はないかもしれないけど、14、15はね、ありましたよね。だからすごいですよね、一人で1割半とか、
う
ん、
そう考えると、うん、いやが王でも
そうそう目立つんですよ、
うんうんうんうん、
ですよね、本当にそんな感じでした。
なるほど、分かりました。でアメリカで、はい、じゃ あ, あのそうやってあのだんだんコレクションも始めて、はいはい、オープン会に行くようになるんですか。
オープン会、
はい、オープン会というか知らない人とやるというか。
ああ、それがほとんどなかったですね、最初の数年は、
はい、
オープン会に行き始めたのいつだろう、ちゃんと記録を見とけばよかったんですが、一番オープン会に行くようになったきっかけ
は、
はい、これもギークなんですよね、
はい、
でギークってこう今もそうかな、トップにニュースを出してまして、
はい、
でたまたまニュースでこうクニツヤがバージニアに来ますっていうのを見たんですよ。
ああ、はい、
でその頃一番クニツヤにこう傾倒している時期で、今もですね
そうか、もっ と,
っと
昔はもっとすごかったんですね。
いやそうですかねでこうすごい会いたいと思ったんで、まあ、モトリーフールっていうねこう兄弟がウーバープレイオーの前身みたいな
投資家
たちがこう開いたパーティーにこう行けることになっていって、でクニツヤに会って、でクニツヤだったのもちろんすごい成果で、それはまあ次回以降じっくりみたいな感じなんですけれど、 それと同時に良かったのはそこでいろんな地域のねゲーマーに会えたこと でそこで誘ってもらってウォルドーフゲーム会に行き出して、でしばらく経って DC ゲーマーズにも行き出してっていう感じで、そこが結構ターニングポイントですかね。
ちょっとあのその話に戻しますけど、はいはい、あの今あの言われたあのウーバープレイの、
はい、
立ち上げのイベントですか。そうするとあれはモトリフールのあれですよね、安く買って高く売れ、
あそれが出る前です、
ね、直前ですよね。
そうです
とかラーとかですか。じゃあ
ラーも出てない、まだウーバープレイが 前に釣りする直前あたりだったと思うんですよね、
でそういうゲームも、はい、なんてこれから発売するよっていうことで国津屋が呼ばれたってことじゃないですか、モトリブールが呼んだってことじゃないですか。
その時は僕が知ってる限りでは単純にその金持ち兄弟モトリフールの誕生日パーティーですよね、どっちかの、うん、お兄さんだか弟だかの誕生日で、うん、兄弟が呼んだと、うん、単純にでクニツヤとずっとラーをやったりいろんなことやって遊んだっていう、うん、それだけだったんだけど、多分その時にいろいろ話が出て、じゃあね、ウーバープレイっていう会社を作るからみたいなことに後発展したんだとは思います
よ、
うん、
なるほどなるほど、でそこで知り合ったDC ゲーマーズの皆さんとか、はいはい、ウォルドフの方々と、そうですね、はいはい、それからゲームをたくさんやることになるわけ
です、ね、そうですねそう、やっぱりこの近いね、一緒身内だけではできないような、もっとこうぶっ飛んだような変なゲームとか昔のいわゆるレガシーなやつとか、はい、あまりみんな見向きもされないようなものをやったりとか、うん、まあそこによって使い分けるって言うと変ですけれど、グループによってね、いろいろやったり、
なるほどなるほど、そこはあれですよね、結構有名な人いますね、 DC ゲーマーとか
DC の方ではいますね、
そうですよね、
割と
世界一の人、
世界一の人誰ですか、あ、世界一の人忘れてました、そうですね主催者の一人のジェイソン・マフィーズですね、はい、何でしたトワイライト
ストラグル
と忘れてしまうストラグルトワイライトストラグルの作者、
インテリウムではないです
トワイライトストラグルの作者です、はい、ギークで一応ナンバーワンを今撮ってますね、
今もそうですね、
今もそうなんですか、
確かそうです、
すごいですね、
すごいね
っていう、その彼とかの家でよくやったり、
はい、
あとはラリーレビーっていうすごい割と有名なレビューアーさんですね、レビューアーですよね、
ラリーレビーのレビュー早口言葉ですよラリーレビーのレビュー
なるほど、わかりましたとか、あとはトムローデンですね、
トムローデン、うん、
でトムローデンは割と最近じゃないですか、
そう、ね、
3年ぐらい前からかな、
オピニオンレーテッドゲーマーズの皆さんだね、
そうですね、
そして
で彼はあとギークのアドミニストレーターもやってるんです
よ、エリック・マーティン、
あ、エリック・マーティンはうちのグループに入ってますね、
そうですね、
あれはあの人は住んでるとこ知らないですけど、うん、遠いんじゃないですか、どっかアメリカの、うん、トムローデンはニューヨークでずっと活躍してて、うんうんうん、で引っ越して DC に来たんで、もう今 DC ゲーマーズはトムローデンがもう毎週やってるようですよ、
お
ー、 DC ゲーマーズのちょっと日本と、ここで日本とアメリカのボードゲームシーンの、
はい、ぜひ聞きたいです、それ日本とアメリカの、
そうですね、はい、みんな話にちょっとなっちゃうんですけれど、
あ、全然ですよ、
DC ゲーマーズって人の家でやるんですよね、多分日本ってみんな公民館借りたりとか、
そうですね、
なんかそういう公共の場所でやるんですけれど、まあ住宅事情の違いとかもあるし、あんまり人をね、うん、他人を人に自分の家に入れるのに抵抗がないという、そういう文化もありまして、うん、DC ゲーマーズは割と持ち回り制というか誰かの家でやるっていう感じで、
うん、
あんまりそういうのないんじゃないかなと日本では思うんですけどね、うん、ゲームのやつで、
うん、まあ家も広いですしね、アメリカは
そうですね、うん、3択とか4択普通に建てられるから、
うんうん、
でジェイソンの家とかトム・ローゼンの家とかはよく会場になってますね、
うん、
うちも結構会場になってました、うちは2択ぐらいしか建てられませんけど、テーブルの都合上、
でそこでもう国津屋をたくさんやって、
あ、どうでしょうか、
そうい
やみんなに嫌がられますからねあんまりやるとまたかよみたいに言われちゃうんで
ちょうど今アメリカと日本の C の、はい、ゲームシーンの違いという話が、はいはい、出たので、そちらに少しシフトしますけれども、はいはい、他に何かあれですか、日本のオープン会とかを見て、そのきっとアメリカから帰ってこられて、
はい、
あれですよね、日本のオープン会で出して、行くまではあんまり顔を出
してないもんね、そうですね、
はいはい、なんか違いってあります、例えばほら、はい、好まれるゲームとかさ、
好まれるゲーム、うん、
ジャンルとか、
あ
ーパーティーゲームが、
あー、パーティーゲームはアメリカは好まれますね、
うん、
なんかむしろゲーマーじゃないかな、なんかゲームとか全然やらなそうな人もゲームをやる、パーティーゲームをやるという文化が根付いちゃってるんで、あとマフィアとかね、パーティーゲームの、人狼ですよね、をトランプでやるわけですよ、まだ人狼の製品版がない時代に一時すごく流行って、もうどこのパーティーに行ってもでなんか人狼をやらされてましたというか、
毛川さんが人狼を、
そうです、
これは珍しいですけど、ですか、
人狼っていうか、まあ、マフィアって呼んでるんですけどね、
ああ、そうか、
マフィア と、一般市民みたいな感じで、うん、まあ、マフィアが要は狼ですよね、うん、で それだけなんです。
マフィアってわかるんじゃないですか。昼の間から人狼ってほら昼はさ人でさ、夜は狼だから狼男ってことでしょ、あれ。だから
そういう設定なんです
か。そうですよ。だから夜と昼のほらあれがあるんですけど、
はいはい、
マフィアだとどうなるんですか。夜はマフィアってことですか。昼は普通の一般市民だけど。
いや、夜昼っていう分け方じゃなかった気もするね。まあ、とにかくシステムは同じです。
だったら昼と夜分かれてるでしょ。
昼
という設定がない
呼び方じゃなかった気もする。もううっすらとしか覚えてないんですけど、でまああれはすごく盛り上がりましたよ。みんな平気で嘘つくんで。
ああ
そうそうすごく面白かったですね。
今日本で人狼流行ってますからね、ちょうどね。今流行ってるんですよ。知らないと思うんですけど、あんまりそういうこと詳しくないでしょ。今流行ってるんですよ。
そうですね。
そういうボードゲームの以外の人から、はいはい、結構やってるっていう話ですよ。
なるほど、ね、
人狼だけやったり。
それは多分日本のボードゲームから来たというよりは、
また別にね、
別経路から、
うん、そう思います。人狼の話が出るとは思わなかった
ですね。あとは、はい、なんか違いですよね。
例えばなんだろうな、このダウンタイムが長いとか、はいはいはい、そういうことなんですか。短い長い、
そういうこといろいろ口に言う人もいるし、僕みたいにこう割と軽めのカードゲームとかが好きっていう人と、やっぱいわゆるアメゲーゲーマーみたいに重くてダウンタイムが長くても全然構わないみたいな、
うん、アメゲーゲーマーが、うん、ダウンタイム構わないですか。本当
全然気にしないとか、そういう人もいるし、うん、そうでもないかな。
なんかアメゲーって、フリーっつってさ、
そうか、サイコロ振るイメージか。
イメージ僕は。
あ
そうじゃないんだ。サイコロ振る前に結構熟考して、フリーって結果的には
。そうはしないと思うけど。
そうだね。
うん、まあ、アメゲー上がりってことですね。アメゲー上がりで、こう、ユーロゲームに行った人ってやっぱりヘビーゲームを好む人が多いので、複雑な感じの。いわゆる今、ディークのね、トップトイニーを占めてるような。
まあ、僕の定義によるとヘビーとは言わないですけど、ま
あ、そうですか。
ご自身
で。わかりました。まあいろいろ分かれますね。で DC ゲームはでも一時なんか2つに分裂しちゃってるっぽくて、人数が増えすぎて、いわゆるインナーシティっていうのは、僕みたいに市内に住んでる人たちは割と軽めのが好き、でそこだと僕もクニツヤとかちょっと出しやすい。クニツヤはやっぱ軽めで短めのが多いので、こういい意味で言うとフォーカスされてるっていう感じですよね。で悪い意味で言うとテーマがない、まあ、まさにそのものなんですが、まあ、そういうのを好む人が割となんか市内に住んでて、で郊外に住んでるトモローゼンとかジェイソンとかはもうちょっとヘビーなのじゃないとダメで、交易王とかすごく受け悪かったです、そういう人たちには。そのゲームの違い、好まれるゲームの違いっていうけど、そういう割と軽いゲームは軽視される傾向にはある気がします、っていうのはすごく思う。それはゲークを見ても思いますよね。
まあそうですね、
日本です受けてるんだけど、アメリカで受けてないゲームっていうと、やっぱメンバーズオンリ
ー
と交易用とか、
全部国ちゃうっすね。出てくるゲームが、
出てくるかついや、その辺あたりですよね、はい、面白いですよね。遊ばれてるゲームが結構違うので。
なるほどなるほど、わかりました。
なるほど。あとは、昔は違ったんですけど、昔はファンゲームをなんだ、英語版とドイツ語版とちょうど半々ぐらいだったんですよ、
はい、
僕がファンゲーム見始めた時期の2000年、はい、2001年ぐらいですよね。ただ今はもうほとんど Z マンとかの影響もありまして、全然もう英語版しか売ってないと、なのでそれもあって、英語版じゃないと買わないっていう人がほとんどですね。日本もいずれそうなるんじゃないかなと僕はちょっと
日本語版しか買わない
っていう時代になるのかなっていう気もするし、そうじゃない気もしますよね、まあ、アメリカ人は本当に外国語嫌いっていう感じで、
そうね、日本人は割と舶来主義のところがありますから、ね、
そうかっこいいみたいに、日本人はね、外国語かっこいいみたいに思うんですが、アメリカ人は全く逆で、ドイツ語なんだそりゃみたいな、そんな読めねえのはいらねえみたいな主義の人が多くて、パッケージからして全部もう言語依存がないものでも英語じゃないと嫌だって人がすごく多くて、僕は割と原文がね一応あった方がいいなと思って、ドイツ語主義だったという部分があって、ドイツ語を買ってたんですよ。だからリオグランデを買わずに、例えばゴルトジーバー買うとかね、はい、そんな感じだったんですよ。タイトルもね違うじゃないですか。ウェオブパワーとカーリナランドケイニヒと、どっちがかっこいいですかって言ったら、僕はカーリナランドケイニヒ派ですよ。本当ですよ。なんですが、みんなウェオブパワーを買っちゃうわけですよ、はい、アメリカ人はっていう、まあそういうのもあって、そこが一つ大きな違いかなという。
なるほど。
でそれに付随することで、
はい、
ドイツ語版が出てないゲームがの扱いが年々ひどくなりますね。 出てるか出てないか、だからどういうとこまで進むの、英語版が出てるか出てないかだけで一気にこうみんなの注目度が上がったり下がったりっていうのをして、まあ、また国津屋のゲームになっちゃうんですけど、例がケルトタイルとか、うん、ケルトカードとか、一連のケルトのスピンオフシリーズはアメリカでは全然出てないんですよ、うんうん、
ケルトが出てないです
よね。そう、ケルトが出てなくて、その代わりにロストシティーズボードゲームっていうほぼ同じゲームが出てるので、マーケティングのことがありまして、なのでそのケルトのスピンオフが全く知られてないっていうのはちょっともったいないなとか、うん、そういうのはありますよね。
なるほど、わかりました。
はい、
じゃああれですね、あのこれはあの本題というかですね、はいはい、こういう対談で、はい、あのまあ、聞きたいことなんですけれども、あの毛川さんよくあのプレイゲームに大変個性的な評価を、はい、されてるじゃないですか。個性的な。
それはあのデータベースの方ですか。
あ、そうですよ、まあ、レポートも個性的ですけどね。あ、コメントですよ、いわゆるね。
はい、
で、まあ、
すいません、適当書いてます。
そんなことないですね。あ、一定の基準を持ってさ、木川さん書いてるはずなんですけれども、あの今回そのですね、いいゲームの評価基準というか、
あ、はいはいはい、
木川さんの好みのね、そういういいゲーム、どういうゲームだったらいいゲームと思うかについて、はい、ちょっと深くお聞かせ願いたいんですけどね。
ああ、なるほどね、
はい、
いいゲームはやっぱり
国津屋は後でにしてくださいよ。
もっと一般的にってことですよね。
そうそうです、そうです。
やっぱ僕が求めてるのは、はい、こうなんていうの、システム重視ですよね、基本的には。清水さんも多分ちょっとそうだと思うんですけれど、
はい、
だいぶそうですか。
なんですか。
システム重視、テーマとかは、はい、まあ、ね、ないに越したことはない、ないに越したことはないか、いいテーマだったらねいいけれど、まあ、なくてもいいわけですよ、
うん、
テーマが多少変だろうが、うん、クトルフだろうが何だろうが僕はあんまり気にしないですね、うんうん、例えば指輪物語ボードゲームなんて多分一番顕著なんですが、指輪物語僕は別に好きでもないんですよ。で、原作も知らないし、映画は3つ一応見させられたんですが全部途中で寝てしまいましたが、指輪物語ボードゲームはすごい好きという、うん、で、なんで好きかっていうとシステムがね、うん、好きなんですよ、しっかりできてるから感じで、割とシステム派ですね。でシステムに何を求めているかっていうと、
はい、
プレイヤー同士のインタラクションですよね、うん、やっぱ一人でやるものではないので、こう誰かがやったそのねことがいろんな人に影響していくっていうのがやっぱすごい面白いっていう感じで、やっぱ国津屋が好きなのはそういうインタラクションがしっかりしてるっていうのですよね。でしっかりしてながらも単純にインタラクションがなんていうんですかね、個人攻撃みたいなものがないっていうのが理想とするものじゃないかなと思います、うん、
いわゆるアメゲ的な、
そうそうそうそう、
個人攻撃がないような、
あんまり理由もなくね、うん、お前が敵だみたいにして攻撃できちゃうゲームって昔はよくあったんですよね、多分
マルチですね。
そういわゆるマルチでプレイヤー間で勝手にバランスを取ってくれみたいのはあんまり好きじゃない、
うーん、
一般的にね。でそれをうまくこうやってくれてるのが90年代のドイツゲームだと思うんですよ。90年代だけではないですが、はい、まあ、あの頃特に、ね、顕著にそれが現れてたと思いますね、うん、なので僕はそこにすごく魅力を感じたので、この世界に引き込まれてしまったっていうのはあります。
なるほどなるほど、まあ、今あれですよ、テーマはあんまりいらなくてもいいと、はい、なくてもいいと、
はいはい、
システム重視だって話がありましたけれども、
はい、
これはまあ後日やるかどうかは分かんないんですけど、よく日本ではですね、
はい、
システム、テーマ、コンポーネントの三位一体だって言うんですよ。知ってますか？
知らないです。
本当ですか？
うん、
これ一部かもしれませんけどね、一部の人が言ってるだけかもしれないですけど、僕は昔よく聞いて、
はい、
そのテーマとシステムとコンポーネントの3つがうまく噛み合った、
三権分立じゃない、
三権分立でもないけども、ね、まあ、一体となったね、
はい、
ゲームがいいとされるようなところがあって、
あ、
僕はそこに主従関係があると思っていてですね、まあ、早い話が、
はい、
テーマは別に違うテーマにしても、
うんうんうん、
その A というゲームがあったとしてね、
うん、
A というゲームのテーマが別のテーマであっても A というゲームは A であるし、
うんうん、
コンポーネントが変わったとして別に違うゲームになるわけじゃないし、
うんうん、
しかし、うん、システムが変わってしまうと、うん、これは違うゲームになってしまうと。
そうですね、
どうでしょう。
いや、全くその通りです。
なので、
はい、
やっぱり僕はシステムをまずは第一位に見るべきだと思うんですよね、
はい、
システムが主であり、テーマとコンポーネントはあくまでも 従属的な要素だというふうに僕は思ってるんですよ。
なるほど。
常日頃から、
はい、
常日頃から、まあ、試験ですよ。
はいはいはい、はい、
あ、そういう意味では一緒ですね、システム中心でね。
でもうちょっと言うと、はい、テーマとかそのコンポーネントは僕はシステム重視なので、まあ助けになればいいという考えなんですよ。だからコンポーネントもみんなこう綺麗でかっこよければいいとかっていうふうに思うんですけど、僕はあまりそう思わなくて、むしろシンプルでプレイが一番しやすいような形になってくれて、余計なものは取ってっていう、なんていう、いわゆる使いやすさ、機能的なものをコンポーネントとかに求めちゃうかなっていうのもありますよね。だこれも多分システム重視の表れなんだと思います。
まあそうですね、まあ、機能美ってやつ
ですね。そうですそうです、機能美ですね。
なるほどなるほど、うん、そうするとあれですか、クニチャの話はちょっと次回なので、はい、クニチャ以外で、
お、
はい、クニチャ以外ですよ、
はい、
クニチャ以外であの好きなゲームというか、今おっしゃられた内容に合致するいいゲーム、いわゆる瀬川さんが思ういいゲームってどういうのがあります？
はいはい、オールジャンル
で、ね、もちろんもちろん、
はいはい、
難しいですか？大体話になると。
そんな難しくないけど、はい、まあ、多分こうデザイナー別に考えるタイプなので、うんうん、僕は割と、例えば
昔は違ったのにな、
昔は違ったのにな。なるほどね。まあデロンシュのコンテナ、
あ、コンテナ
とかすごい好きですね。うん、まあ、デロンシュはトランスアメリカも悪くないですけど、シンプルなのでね。で、ああいうの割と好きですね。あとフレッシュフィッシュ
出た。
でフリーゼといえばフレッシュフィッシュです、僕にとっては。僕にとってはですよ、
はい、
でウベローゼンベルグの、うん、ボナンザ、
うんうん、
ボナンザと、まあ、次がマンマミーヤ、まあね、ああいうすごく変わった個性的なキレがあるシステムがすごい好きですね。でカードゲームで、そういう感じですかね。他にはありますかね。あとアクションゲームとかも僕は結構好きで、
あ、
うん、
あとパーティーゲームも好きですね。
テレストレーション大好きですね。だからパーティーゲームだったらテレストレーションが今のところベストですね。
へ
え、うん、本当に面白いですよ。っていうか何が面白いのか分かんないけど面白いそういうのもあっていいと思いますけ
ど、
アクションゲームだとやっぱカラバンデとか、
はい、
あとくるくる結構、
はい、
とかあの辺とかも好きですよね、うん、というふうに。そんな感じですかね。
なるほど。そうするとあの、まあ、いわゆる普通のドイツゲームっていうところでいくと、うん、最終言ったみたいなコンテナとかっていう、
あ、そうですね、
なんだっけ、トランスアメリカか、
そうですね、
とかってい
う
聞くとやっぱりこうインターアクションが結構強いような、
はいはいはい、
まあ、強いって言ってもね、うん、そこまでなんかアメゲー的強さじゃないけれども、まあ、ソロプレイダーは決してなくて、うん、そこまで強くもないけれども、まあ、ちょっともちろんそれで成り立っているような感じのゲームが好きってことですね。インターアクションで、
そうですそうです、ね、そうです。カタンもそうですね。
そうです、
ね、あれもオールタイムベストに入りますね。
うーん、クラマーは？
クラマー、
はい、
クラマーは実は僕はそんなに好きではないのですが、クラマーで好きなものを挙げるとすると、はい、シックスニムト
は
やっぱり面白いですね。いいことですね。勝利の道なんかも悪くないし、うん、これみんな変だと言われるのではエバーグリーンとかエバーグリーンはまあ割と好きです。そんなすごい好きというわけではないけれど、クラマーの中でっていうとその辺かな。あんまり変なクラマチョイスですね。
そうですね。
お金ありましたかね、クラマってなんか
たくさんありますよ。
そうです
。まああれです。わかりました、はい。ありがとうございます。
そんな感じです。
まあちょっとじゃ あ, あのクニチャの話は次回ということで。
はい。
はい、あのクニチャの
なんか機能っていうともう話終わらなくなっちゃいますからね。
次回にします。
はい。
で今日は大体あのお聞きしたかったのはそのぐらいなんですけれども、
はい、
何かありますか。
何か、
あ、
そうですね、
瀬川さんパーソナルの部分で言っておきたいこと、
あ、なるほど、まあ、一つちょっと付け加えると、はい、今僕は、まあ、聞いてる方はご存知かもしれませんが、プレイゲームでこう、うん、プレイ記録をつけてまして、うん、それのが多分なんていうの、自分のボードゲーム人生に大きな影響を与えていることは確かですよね、
うん、そうですね、
当たり前です
か、そんな
改めて、まあ、それも元はとたどると、まあ、ギーク、
うん、
でいろいろやり取りしてたのがプピさんっていう日本に住んでる方で、
うんうんうん、
でそれでたまたまこうプレイゲームのデータベースの立ち上げを手伝ったってことではないですけど、
はい、
それに関するやり取りをしてアドミニストレーターしたりして、うん、プレイ記録を書いたりしたらそれが楽しくって、うん、っていうので、で書くとやっぱりこうなんていうんですか、いろいろ振り返るわけですよ。
そうです、
ね、解析したりとかね、はい、頭の中で。だからそれは非常になんか大きな肘を締めてる気もしますよね、
うんうんうん、
自分がゲームについて何を考えるかっていう面ではやっぱりこうプレイゲームに変えたり データベースのことをなんかいろいろやったりとか、そういうのは大きいと思います。
なるほど。
ぐらいですかね。
素晴らしいですね。
そうですか。
はい、
はい、
書くとまとまるということですね。
そうです、書くとまとまりますよね。本当はこうやって話すより書く方が多分自分は向いていると思いますが、でもこういう話すっていうのも初めての試みなので、
はい、
ちょっと頑張りたいと思います。
あ、はい、わかりました。
あと何回続くのか。
いや、もう次回から、
次回から。
日夜ですから。
わかりました。
相当な回数続きます。
相当な回数。
はい。
1ゲームにつき1個ですか。違いますね。ちょっとテーマを決めてやりますね。
そうですね。
はい。
はい、で、ちょっとあの私の方から最後にですね、いいですか。
はい、
はい。はい。今日はドラゴンボールって知ってますか。
ドラゴンボール、ちょっとだけ読んだ。
あ、本当ですか。
くらいで、そんなに知らないです。
ドラゴンボールって知ってます？
ドラゴンボール、ボールがなんだっけ、あのなんかボール集めるんです
よ。そうです。
トゥーミニクックスのあれみたいな演出みたいなやつでしたっけ。
まあ普通の人はあれですよ、トゥーミニクックスを見て、
はい、
あ、これドラゴンボールっぽいっていうのは普通の人ですね。
そうですか。
そうですよ。
まあいいです。
まさかドラゴンボールがこれトゥーメニクックスみたいだって言うのはあなただけです
ね。いいです。
はい、でそのですね、はいはい、あのドラゴンボール中盤以降に、
はい、
あの戦闘力っていうのが出てくるんですよ。
お、
戦闘力ってい
うのは
強さ、
はい、ゲームみたいですね。
まあ、強さがね、それで分かるような数値があって、
お
ちょっとそれをですね、
はい、
あの今計算しますから
計算
教えてほしいことですけど、
はい、
ゲーマー戦闘力なんですけどね、これね。
なるほど、
はい、あ、これは推挙ですからね。
はい、はい、
まずあれです、あの毛川さん1997年から、
はい、
あのやってられしゃるということで、
はい、
今まで16年、
はい、ドイツゲームに限るとそうなりますね。
そうでしょ、
はい、
限ってください。
はい、
16年、
はい
はい、でお持ちのゲームどのぐらいありますか、個数。
同じのは数えない。
同じの
同じのっていうのは、例えば
オナマとか
オナーと9個とかメディチが4個あるとか。
入れていいですよ。
入れるんですか。入れるんですか。変わるんですよ、結構。でも正確には覚えてない。外
見
なんで、まあ、700ぐらいじゃないですか。800もいくか。
いかない。
いくか。いくね。いくいくいく、
はい、うん、ちなみにクリッチャーどのぐらいですか。
半分以上は
500ぐらい
ですが、500ぐらいかなと思いますよ。
なるほど、800で。プレイしたじゃあゲームの種類はどのぐらい。
種類ですか。
もっと多いでしょ。
あ、もっと多いですね。多分1600とか700とかいってると思いますけど。
そんなにいっちゃうんですか。
あのプレイゲームこの間ちょっと見たんですよ、
はい、
データベースの、
はい、
で、あのプレイすると、うん、あのほら評価をしたりとかコメントを書くことが多いんですよね、
うん、
でコメント数見たら、
うん、
1600いくつとか書いてあったんで、
うんうんうん、
それだけはプレイしていることは確実なんじゃないですか。
なるほど、1600、
うん、まあ、少なめに見て1600ぐらいだ
と。そうすると、はい、まあ、じゃ あのプレイお持ちのなんかほら2種類あってさ、
はいはい、
あの持ってゲームをたくさん持ってるよっていう人と、
はい、
あのゲームたくさん遊んでるって2種類いるじゃないですか。
あー、はいはいはい、
ゲーマーを分けるとすればね。
そうですね、
まあ、どっちも多い人も思っちゃいますけど、
はい、
今の場合、まあ、持ってる数は800で、
うん、
プレイした回数
回数じゃなくて
種類、
ね、種類数ですよね、はいはい、
種類数が1600、まあ、1600を取りますよ、
はい、
で1600に先ほど聞いた16年経験、
はいはいはい、
これかけます。
かけるんですか。
かけますよ、
はい、
かけ算します。そうすると、25600。
おお、
16
万になりますね。
はい、だから25600。毛川さんのゲーマー戦闘力は25600とか。これが高いのか低いのか、まあ、高い気がしますが非常に。
ゲストごとにこう計算して、
え？
ゲストごとに計算するわけです。
そうそうそう。清水さん、僕ね12000とか3000とかそのぐらいのね。
本当ですか？
そうですよ。
ちょっと草場中。
10年として。
はい、
10年として1200種類ぐらいだから、持ってるゲームは今僕300ぐらいですからね。
おお、なるほど。
多分プレイしたゲーム種類でいけば1200ぐらいだから、まあそのぐらいですとか。
なるほど、
はい、だこれね25600って分かりました。なんか高い気がしますけれども。まあ、まあ、これ
掛け算するっていうのは要は年数が多ければ多いほどいいし。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
なるほどね、
はい。だからこれほら、例えば10万を超えたらすごい、あ、10万超えました。
10万超えそうな人いますね。
それ楽しみに、
楽しみに
しておるわけです。
はいはい、わかりました、はい。
まあ、これはただの推挙なので、はい、すいません。
いいえ、
25600ということで。
はい、
わかりました。ありがとうございます。 じゃあこんなところかなと思いますけれども、はいはい、他に何かありますか？大丈夫ですか？次回からもう国ちゃんに限定して話を進めます。
多分話す方も多分饒舌になってしまうと思いますがよろしくお願いします。
わかりました、はい、じゃあ次回からはもうちょっと真面目なテイストで、はいはい、国ちゃんについての、まあ、講義というほどあれ構えないよって結構ですよね。ケガさんは、はい、
一応講義という大学なので。
そうですそうです。
なるほど、
はい、クニツヤ講義ということで、
クニツヤ序論みたいな感じですか？
そうです。次回は、クニツヤの概論ですね。
概論、
クニツヤについてとか、はい、クニツヤ の魅力とかですね。
あ、なるほどね。
特徴とか、
はいはい、
そういう全体的なことをちょっと喋ってもらおうと思います。
わかりました、
はい、じゃあ、第1回ボードゲーム大学ケガワさんについて、
はい、
ということでケガワさんのパーソナル部分にスポット当ててみました、
はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回よろしくお願いします。
よろしくお願いします。